助けが必要だった人々といえば、第一ペテロの手紙の最初の受信者です。その異世紀のクリスチャンたちは大変な試練にあっていたからです。つまり彼らはキリストに対する信仰のために激しい迫害を受けました。実は彼らは何も悪いことはしなかったにもかかわらず、彼らは激しい迫害を受けました。その結果、小アジアに散って帰流していたのです。宗教難民としてホームレスにあった人もいたそうです。ペトロは迫害を受けた信者たちを励ますために手紙を書き送りました。その手紙でペトロは迫害を受ける信者のために天国に素晴らしい資産が蓄えられているという事実を伝えました。というのは、その信者はしばらくの間さまざまな試練の中で苦しんでいたが、その苦難に耐えれば将来キリストと共に栄光を受けるからです。それでペトロはその信者たちが諦めないで神様に信頼し続けるように進めました。さらにペトロはその手紙でキリストから受け取った戒め、すなわち互いに愛し合いという戒めを伝えました。愛は多くの罪を負うからです。先週一緒に学んだように、政治的な愛は行動的なものなので、言葉や口先だけによってではなく、適切な行いによって示されます。確かに神様は行いによって私たちに対する愛を示してくださいました。ですから聖書にこう書いてあります。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにされています。ペトロは信者たちに互いに愛し合うことの重要性を教えた後、もう一つの戒めを通して、信者たちが互いに愛し合う方法も具体的に教えました。4章9節に書いてあるように、その戒めは次のようなものです。つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。もてなすという言葉を見たり読んだりすると、どのことを考えるでしょう。もしかすると、知り合いを歓迎して、ご馳走を出すことを考えるかもしれません。そのような親切の声は、もてなしとみなされていますが、第一ペトロ4章9節に出てくる、もてなすという言葉は、このような意味とは少し違って、ギリシャ語の原稿でもっと深い意味があります。それは文字通り、見知らぬ人を愛するという意味です。したがって、旧説によると、信者は、兄弟愛を持って、以前一度も会ったことのない信者でももてなすべきです。一世紀の信者の多くが迫害のせいでホームレスになってしまったことを考えると、信者が互いにもてなし合うのは重要な行動でした。しかし皆さん、ペトロの言葉は、一世紀の信者だけに当てはまるわけではありません。旧説の戒めは、聖書にある他の戒めと同じように、神様からの指示なので、 時代や状態に関係なく、すべての信者に当てはまるのです。実は次の理由で、すべての信者がもてなしを実践するのは重要だと思います。まず、信者が旅人をもてなすという行為は、本物の信仰を表しています。ペテロの前の顔を見てくださいませんか。ヤコブの2章から読ませていただきたいと思います。ヤコブ2章、2章の14節。ヤコブ2章14節。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうちが誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし彼らに必要なものを与えないのなら何の役に立つでしょう。それと同じように、信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。言い換えれば、本物の信仰を持つなら、その人の行いによってその信仰が表されます。先週一緒に学んだように、また今日復習しましたが、私たちは愛する時に、口先だけでではなく、行動によって愛すべきです。本物の信仰は全く同じように、本物の信仰があれば、その人の人生を通して、その人の行いによってその信仰が表されます。これ一つの例です。信仰を持つなら、その人は他の人を助けるべきです。頑張りなさいというのことを言っても、何もしない場合は役に立ちません。でも信仰と平の行いの関係はについてちょっと考えたいと思います。それが、そのためにエペソ2章を開いてくださいませんか。エペソ2章、2章の8節から10節まで見ましょうか。すでにキリストの十字架の意味が理解して、キリストの復活を信じたたちに、パウロは次のことを書き送りました。8節。あなた方は恵みのように信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。ご存知のように、恵みという言葉は何回も何回も聖書に出てきます。恵みとは、受けるに値しないものに良いものを与えるという意味です。この場合は、その恵みは神様の救い。誰もその救いを受けるに値しない。誰もその救いのことを受けるにふさわしくないものです。けれども、それは関係ない。神様の恵みによって、救いを与えてくださいます。行いによってではありません。多くの宗教の場合は、本当に自力です。頑張ったら、こうすれば、その神に受けられるかもしれませんという考えがあります。聖書の教えは全く違います。聖書の教えは、自力ではなく、他力。復活されたキリストに頼る。自分が罪であるものと認めて、 キリストが自分の代わりに死んでくださったこと、葬られた、御目によみがえられたことを信じれば救われます。旧説、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。けれども皆さん、重説もあります。私たちは神の作品であって、この私たちは、ポールももちろん含まれて、すでにキリストを信じたものです。私たちは神の作品であって、良い行いするためにキリストに、イエスにあって救われたのです。言い換えれば、良い行いするために救われました。その良い行いをもうあらじめ備えてくださったのです。神様も用意しました。ちゃんと、もし私たちが神に従おうとすれば、すぐその良い行いを見つけます。良い行いによって救われません。誰も神様の完璧基準に達せないからです。でも、本当に救われたら、それからその人はその救いを保つためではなく、その神様に感謝を捧げるために、他の人がその救いを経験するために、良い行いする。一つの良い行いは、もてなすことです。だから、ペテロはその信者たちにそのことを非常に勧めました。信者が旅人をもてなすという行為は、本物の信仰を表しています。また、信者が旅人をもてなすという行為は、実際にキリストに仕えていることです。キリストの言葉を見ましょうか。マタイ福音書、マタイは新約聖書の最初の巻ですね。マタイ福音書25章を開いてください。25章の31節から見ましょうか。ここでイエス様はご自分の再臨について教えました。復活されたキリスト。天に戻りましたが、いつかまた来られます。その時、次の言葉が成就するします。31節、主の子が、すなキリストが、その栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴って来る時、主の子は、キリストは、その栄光の位に着きます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らを良い分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。皆さん、ここでこの羊はすでにイエス様を信じたものですね。このヤギはキリストの救いを断ってこの世を出てしまった人です。だから信じればその人はね、良い羊飼いであるイエス様についてきます。キリストの群れに入ります。だから信者たちのことです。34節、そして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めから、あなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が幸福であった時、私に食べ物を与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人と会ったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねて 尋ねられたからです。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが幸福なのを見て食べ物を差し上げ、乾いておられるを見て飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられた時に泊まらせてあげ、畑なのを見て着るものを差し上げましたか？またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられたのを見てお尋ねましたか？すると王はキリストは彼らに答えています。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私たちの兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。信者は他の信者をもたらすとき、実はキリストに伝えます。キリストをもたらします。キリストは信者たちをそんなに深く愛してくださるからです。なぜもたらすことは大切でしょうか？信者が人々をもたらすという行為は実際にキリストに仕えていることです。また信者が旅人をもたらすなら神様に報われます。見てください、マルコ9章を開いてください。マルコ9章、マタイの次の巻ですが、マルコ9章9章の41節。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。考えてみてください。水一杯だけ飲ませたら神様はそのことを報いてくださいます。なぜなら神様の羊は大事なものです。だから互いにもたなし合いなさいという言葉が書いてあります。その人を助けるだけではなく神様に使います。また本物の信仰を表します。ヘブル13章を開いてください。ヘブル13章。ヘブル人の手紙の受信者たちも迫害を受けました。13章の1節の2節。兄弟愛をいつも持っていなさい。先週私たちはアガペの愛を学びました。これは別の言葉です。アガペの愛はその特徴いろいろありますね。一方的なもの、また行動的なもの、犠牲的なもの。これは別の言葉です。これはね、兄弟の愛、信者たちの同士の愛ですね。兄弟をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。アブラハムはそういう経験がありました。アブラハムは創世記に書いてある。ある時突然客さんがアブラハムの手幕の前に荒らしました。一般の人と思いましたが実は天使でした。大事なことはね、誰でもに対して もちろん愛すべきですが、 もう特に信者たちを、他の信者たちをもたらすべきです。手に入るとき、報いを受けますが、それだけではなく皆さん、地上にいる間にまた本当にいろんな祝福をいただきます。私は、ね、クリシュナホームに生まれ育ちました。だから両親は何回も何回も他の信者たちをもたらしてくださいました。その学生たちとかね、伝道者とかに、それまで一度も会ったことなかった。けれども、泊まるところ必要だから、何か教会の関係で分かって、ね、それで、もちろん、私と家内はそのことを続けます。でも私たちが日本に来る前に、大学院卒業したから日本に入る前にある3年間のギャップがありましたが、その間に私たちはいろんな教会を訪ねて、それからの日本のことについて述べ伝えた。それで多くの場合私たちは車で長距離に運転して、どこかに泊まって、ほとんどの場合は以前その人に会ったことはない。でもみんな喜んで歓迎して、一晩ね、そこに泊まって、そして次のところに行きました。非常に恵まれた。またもちろん、また日本に入ったからその習慣を続けます。何人もここに泊まることがあります。多くの場合は以前も会ったことがありますが、でも全く一度も会ったことない人たちもここに泊まることができた。皆さん、ほとんどの場合は私たちの方は祝福を受けました。また、今日、3年の前、40周年結婚記念日のためにスイスに行きました。それで私は家内にそのことを約束しました。私はスイスに行きます。けれども、それを決めたからちょっと調べて、スイスは、ね、ヨーロッパの文化の一番高い国ですね。ちょっと困りましたね。あまりお金がないので、でも約束しました。けれども私たちはあるクリスチャンの、もてなしのグループに入っています。全世界にそのグループがあります。そしてメールを出しました。自分の私はスイスに行きますので、そのサイトによるとあなたにもたらしてくださるのでできますが、ほとんどの場合は私と歓迎して、どうぞ泊まってください。以前一度も会ったことはないのです。でも皆さん、全世界にそういう家族がいますので、ぜひ機会があれば、ぜひその人の迎えてもたらしてください。地上にもいろんな祝福があります。当時の人たちは本当にホームレスたちが多かったでしょう。でもペトロも信仰のために迫害を受けました。ペトロもいろんな人に見捨てられたことがあったので、彼の気持ちが分かって、その3つのために私たちも、現在の私たちももてなしを実践するべきです。まず信者が旅人をもたらすという行為は本物の信仰を表しています。信者が旅人をもたらすという行為は実際にキリストに仕えていることです。また信者が旅人をもたらすなら神に報われます。